改めまして皆さんおはようございます。ようこそ東京キリストの教会の日曜礼拝にお越しくださいました。皆さんと礼拝を持てることを、嬉しく思います。これからは御言葉の時間になりますので、神様からのメッセージを受け取っていきましょう。本日から小予言書のクラスシリーズをスタートしたいと思います。聖書の中ではこの小予言書と呼ばれるものは12個あるんですが、私たちは今回5月6月を通して3月4月で学んだ列王記に重なる、つまりバビロン捕囚の前の預言者、それが9人いるんですが、こちらの9人をこの順番で学んでいきたいと思います。ちなみにお分かりの方多いと思うんですが、小預言者っていう意味は、小さいっていうのは劣ってるという意味ではないです。イザヤ、エレミア、ダニエル、エゼキエルというもう大預言者と呼ばれるのは、ただ長いからです。短いのをまとめて小預言書と言います。エイメン。この小預言書の2ヶ月のシリーズの全体のテーマがあります。それはこちらの聖句になります。日本語の聖書だとホセア2章の22節、英語だと2章の20節になります。私は誠をもってあなたと契りを結ぶ、やがてあなたは主を知るようになる。エイメン。小預言書は正直に言うとなかなか意味が分かりにくかったり、悪い時代に書かれたので多くの言葉がかなり厳しめだったりしますが、強烈に一貫しているメッセージがあります。その神様の性質があります。一貫している、それは神様は忠実であるということです。この日本語では誠と書いてある言葉ですけど、これは真実である、忠実であるということです。どんな悪い時代でも神様は変わることがないです。そしてここに書いてあるこのちぎりという言葉は、そのまままさに実は結婚するという意味です。神様は自分の民に対して、私はあなたと結婚したんだ、するんだ。神様が結婚に例えるほど、どれほど忠実さを示し続けたのか、それを小預言書から私たちは一貫して学ぶことができます。ぜひそのことを学んで深めていけることを一緒に楽しみにしたいと思います。エイメン。まずこの預言書というものを少しわからないと、これを深めることができないですし、シリーズの最初なので少し説明したいと思います。正直に言うと聖書の中には預言書がたくさんあります。そして言われているのは、預言書は読みにくいということです。なぜでしょうか。まずは形式が若干難しいです。まず一つ目の形式は、神様からの直接的なメッセージ、つまり口語ですね、預かった言葉なので、ほとんどそれがどうしてこれが言われてるかっていう解説もないし、そして時系列にも並んでないんです。だからいきなり言われるから私たちはあんまり分かってないです。なぜかというと、もともとその時代の人に語られた言葉だからです。そしてこちらです。詩的な表現が多いということなんです。詩っていうのは皆さんご存知ですか。詩が、詩的な表現っていうのは比喩が多かったり、韻が踏んであったり、この言葉遊びっていうのが、実はもともとの聖書だとたくさん韻が踏んであって言葉遊びがされてるんですけど、今の私たちには全くわからないです。ですから当時のことをよく調べないと、わからない、なかなかつかめないっていうことがあります。もう一個は預言者の視点です。このことでちょっと複雑になります。例え話で話したいと思いますが、預言者はこの同心円の円みたいだと呼ばれます。 今日話すオバデヤ書を参考にちょっと考えてみたいんですが、もともとのこの赤い丸、オバデヤ書はこの証言書の中で最も古い時代に書かれたと言われて、実はちょっと本当の年代を特定するのは難しいんですけども、いろんなその表現の仕方から見ると最も古いのではないかと言われています。それは紀元前845年頃なんじゃないかと言われています。しかしこのオバデヤ書が書いているメッセージは845年のことなんじゃなくて、ユダが滅亡する BC587 年のことを書いているメッセージしてるんです。そしてオバデヤ書の中でこの主の日という特殊な表現が出てくるんですけど、これはもちろんその時の時代のメッセージもあるんですけど、最終的な終わりの日のメッセージでもある。つまりこの丸があってメッセージ重なっているのが見えるんです。この横から見ると距離感がある、まあ、それがなかなかつかみづらいというところなんです。難しいでしょうか。そうかもしれないです。しかし私たちはこの小予言書を学ぶことで、まさに今の同心円のように当時の神様のダイレクトなメッセージが今の私たちにもつながっている、その深いメッセージを受け取ることができるんじゃないでしょうか。特にこのシリーズは、元バビロン捕囚の前の予言者たちは神の国について話しています。今年の私たちのテーマは天の国が何なのかということをつかむことです。私たちも一緒につかんでいきたいと思います。今日の説教のタイトルはそのままこちらにしました。神様です。これは私は誠をもってあなたと契りを結ぶということです。今日はオバデヤ書を学んでいきたいと思うんですが、オバデヤ書は皆さんご存知ですか。旧約聖書の中で最も短い書なんです。これは知らない人も多いので聖書トリビアとしてはグッドだと思っています。21節しかないです。長い旧約聖書なのにオバデヤ書は21節だけ、章もありません。では一緒に読んでいきましょう。オバデヤ書の8節から10節まで、まあ一章と言ってもいいかもしれないですが、オバデヤ書の8節から10節までお願いします。その日には私はエドムから地者を、エサウの山から英知を滅ぼし尽くす。主の仰せ。テマンよ、あなたの勇士は恐れおののく。虐殺によって一人残らず、エサウの山から立ち滅ぼされるからだ。兄弟ヤコブに暴虐を働いたので、あなたは恥にまみれ、とこしえに滅ぼされる。まあ、強いメッセージですね。今日の一つ目のポイントはこれです。エサウを倒す。先ほど話した通り、オバデヤ書の書かれた年代を完全に特定することは難しいのですが、オバデヤ書のメッセージの宛先はかなりクリアです。それはエドム人という人たちに対してです。そして時代は先ほど言った587年、エルサレムが崩壊してユダ国が滅亡するとき、そのバビロン捕囚のとき、列王記の最後がこの舞台になっています。エドムというのはもともとの意味は赤色っていう意味です。そしてこれはどこから来たかというと、創世記のエサウさんから来ました。エサウの意味が赤毛っていう意味ですね。ですからこのエサウの子孫なんですをエドム人と言います。そしてですから今読んだ聖句、まあエドム人に対しての予言なんですけど、まあエサウとも呼ばれているわけです。そしてエサウの創世記を読むと、エサウの兄弟がここに出てくるヤコブ、まあ兄弟関係の話。そしてヤコブが神の民イスラエルになります。そしてこの場面では特にユダ王国ですから、ユダが神様の民になります。それを指しています。今読んだ聖句はどういう内容かというと、神の民イスラエル、ヤコブがすごく難しい状況に陥っているのに、このエドム人が 助けなかったっていう話なんです。そして先ほどの説教書いたという暴虐を、助けなかったばかりじゃなくて暴虐を働いた、神様の民に対してエドム人たちがひどい行為をした、それについて神様が警告している。エドムは良くない、エドムを倒すよ、まあ、それが神様のメッセージでした。ここでちょっと皆さんと一緒に少し考えてみたいと思うんですが、私たちは列王記を通してなぜイスラエル、ヤコブ、まあ、ユダがここで滅ぼされるのかを知っています。知っていますよね。なぜかというと神様に逆らい続けたからです。何度も何度も預言者を送って神様のメッセージをされ続けたのに、それでも最終的に神様の裁きを受けるほど彼らは神様を裏切りました。しかし神様は、そんな裏切り続けた神様、民がいるんですけど、その神様の民にひどい態度を取ったエドムの民を叱るわけです。この神様のイスラエルの民のためにエドムがどれほどひどいかっていうことを細かく警告しているのがオバデヤ書なんです。何がわかるでしょうか。神様は、神様の民がそのような状況で裏切ってる状況でも、むしろ神様の民の方がひどいことしてるような状況でも、神様の民のことを気にかけてるってことです。神様は契りに忠実でした。私たちはこの神様をどのように感じるでしょうか。この神様の、神の民に対する態度を皆さんはどのように感じますか。これなんか私たちはこの契約っていうことをちゃんと分かってないとすごくエコひいきに感じますよね。でも神様は忠実な方なんです。考えてください皆さん、もしあなたにとって大切な人があなたを裏切った、悪い態度を何度も取ったとしたらどうしますか。自分を傷つけた人が、傷つけ続けた人がもうそのやった行為によって、撒いたものによって刈り取っていることを経験しているとき、それでも守りたいと思いますか。でも神様は何度も裏切られた、何度も傷つけられた、それでも真実であり続けました。大切な相手が自分にとって最悪な時でも守り続けようとしました。それが神様の契りでした。私たちはこの神様の姿勢をどのように感じるでしょうか。十節をもう一度読みます。兄弟ヤコブに暴虐を働いたので、あなたは恥にまみれ、常しえに滅ぼされる。神様が言ったのは、エドムは永久に滅ぼされるよ。実はこの当時の人は分かり得なかったのですが、今私たちはそれが実現したことが分かります。実は聖書の中で興味深いのですが、エドム人は後の時代、新約の時代にもう一回登場します。私たちが知っているヘロデ大王、イエスが生まれた時イエスを殺そうとして福音書に登場する人は、ヘロデ大王はイドマヤ人という人なんですが、これはエドム人の子孫なんです。ヘロデ大王は エドム人でした。そしてヘロデ大王の息子はヘロデ・アンティパスと言いますが、洗礼者ヨハネを殺害してイエスの十字架にも関わったのは息子のこのアンティパスです。そして使徒言行録の12章に出てくるヘロデ王はアグリッパ一世とも言ってヘロデ大王の孫です。でもすごいのはアグリッパ2世、ヘロデ大王のひ孫は紀元100年頃に亡くなったんですが、一切子孫を残さなかったんです。それによってこの地球上からイドマヤ人、実はエドム人は滅亡しました。実はこの現代にエドム人は誰一人残ってないです。確かに神様の言葉の実現には時間がかかりました。しかし思い巡らしたいです。神様はここまで忠実なんです。神様は神様の民と結んだその契りをどこまでも忘れることなく、どこまでも神様自身は真実で忠実であり続ける。私はこの神様の姿勢を態度を考えたときに昔読んだ記事のことを思い出しました。それちょっと前の話なんですが、キリスト教の雑誌に出てきた記事だったんですけど、もし私の妻がアルツハイマーにかかったらっていう記事だった。これアメリカの方の話です。その方は22年間アメリカの進学校で学長、すごいいいキャリアを持ってる学長をずっと勤め続けた方だったんですけど、ある時、1990年奥さんがアルツハイマー、認知症です、今認知症になって動けなくなりました。そして彼はすべてのキャリアを捨てて奥さんのそばに寄り添って介護することを決心しました。彼はこのように言いました。その時点ですでに42年の結婚生活だった。なぜ私がそうしたのか、42年前にした約束があるからです。辞める時も健やかなる時も死がそれを分かつまで愛する、その決心をただ実行したいだけです。それから奥さんが亡くなる13年間、彼はずっとそばに寄り続けました。皆さんどうなったか分かりますか？奥さんはその時にはもう言葉が話せなくなって、実は旦那さんをもう認識できてなかった。奥さんは旦那さんのこと認識しない、何も反応がない中でも寄り添い続けました。彼はでもそれが喜びだったそうです。私はこの聖句の神様の態度を読んだときにこのストーリーを思いました。神様はここまで献身してくださる方じゃないですか。じゃあ今日私たちはこの神様の性質を見てどのように反応するべきでしょうか。今日私たちはやっぱりエサウになってはいけないと思います。エサウの失敗、罪は何だったでしょうか。ヘブライ書の12章16節を読みします。誰もエサウのようにみだらなものや俗悪なものとならないように気をつけなさい。エサウは一杯の食物と引き換えに長子の権利を売ったのです。聖書をご存知ではない方にはちょっとピンとこないことかもしれないんですが、この長子の権利というのは神様から与えられる特権、恵み、とても重要なものでした。しかしもともとエサウは一杯の食、自分がもう自分の思いの方を取ってしまって大切なものを取りませんでした。そのことで厳しい警告がされてます、聖書から。エサウはいろんな表現の仕方があると思うんですが、私はエサウの失敗と罪は最終的に自分の思いを優先したってことじゃないかと思います。オバデヤ書ではエサウは、このエドム人たちは傲慢だと書かれています。自分の力を誇ってる。これは神様に頼るよりも自分の思いに頼ってるという表現ではないでしょうか。 今日私たちも差し迫った状況の中で、他の人と難しい関係の中で、特に傷ついたり相手に嫌な思いがあるとき、自分の思いを取りたいです。自分の思いを優先したい誘惑はたくさんあると思います。でも今日私たちはこの社会に生きていて、神様がここまで忠実に、ここまで真実にしているこの契約に忠実であるのに対して、私たちはこの契約をそれほど重んじているでしょうか。さまざまなことよりも神様の契約を優先しているでしょうか。家族との関係、友人、職場での関係で、私たちは自分の思いを優先しているでしょうか。それとも最終的に神様が望む出ることを選択しようとしているでしょうか。私たちはエサウになってはいけないです。教会で私たちは自分の思いや気持ちを表現します。これは大変大切なことです。しかし気づかずにそれが一番になってないでしょうか。中心になってないでしょうか。それよりも神様を本当に恐れて神様の思いを取れているでしょうか。今日私たちは自分の思いを一番にしたエサウになってはいけないです。ぜひそうではなくて忠実な神様に頼っていきましょう。アーメン。2つ目のポイントはこれです。2つ目のポイントはヤコブを救うです。15節から17節をお読みします。主の日はすべての国に近づいている。あなたが行ったようにあなたにも行われる。自分の報いは自分の頭上に帰る。あなた方が私の聖なる山で飲んだように諸国民もすべて飲み続ける。彼らは飲み、さらに飲み干す。彼らはあたかも存在しなかったもののようになる。しかしシオンの山には逃れた者がおり、そこは聖なるものとなる。ヤコブの家は所有地を得る。アーメン。ここもちょっと難しい箇所ですけど、神様の忠実さはどこまで続くんでしょうか。神様はただ敵に対して警告をして守っただけではない、ありませんでした。この箇所は何を言ってるかっていうと、このヤコブ、つまり神様の民を神様は最終的に救うと言ってるんです。この逃れた、シオンの山には逃れたっていうのは救われた、助けられたっていう意味の言葉です。つまり神様はただ守るだけじゃなくて最終的に助け出す、救うまで忠実だということです。そしてここに出てくる主の日という言葉は、この証言書の中で何度か出てくる大切な表現なんです。これはどんな難しい状況でも最終的に神様が支配する、神様が救い出してくださるというこの意味があります。そして最終的な裁き、終末的な終わりの日も示唆している言葉です。そして最終的に今言ったようにヤコブは救われるという表現なんです。この神様のメッセージも一緒にちょっと考えてみたいです。皆さん、ヤコブは誰ですか。先ほども触れたんですが、ヤコブは全然救いにふさわしくなかったです。皆さんもう一度質問します。自分の言うことを全く聞いてくれない人を助けたいと思いますか。自分を信頼しないで他のものに心が奪われている人にどのような感情を抱きますか。契約をしているのに裏切り続けた相手に、私たちは憐れみを示し続けることができますか。なぜ主の日が近いんでしょうか。なぜこのヤコブに救いが与えられて、聖なる場所が与えられて、約束の土地を得ることができるんでしょうか。 それはヤコブじゃなくて神様が忠実だからです。神様が契りに対してどこまでも真実だからです。神様、私たちの都合とか行動とか思いとか感情とかで自分の約束を曲げる方ではないということです。でも正義な方なので最終的に真理も曲げないです。だから裁きもあります。今日もし私たちが全くふさわしくない時でも、私たち自身は完全に失敗したと思ってても、そして私たちが全く信じられない時でも、このオバデヤ書の時代のように本当の苦難を被ってる最中でも、それでも神様が全く変わらないとするんだったら、私たちはどれほど神様を信頼することができるでしょうか。どれほど私たちは決して他では与えられることのない安心を神様に委ねることができるでしょうか。この神様を受け止めるんだったら、私たちはどのように反応すべきですか。私たちはヤコブのようにならなければいけないです。ヤコブはどういう人ですか。創世記の32章28節と29節を読みます。これはヤコブが神様の民になった聖句です。男があなたの名前は何というのかと尋ねるので、彼がヤコブですと答えると、男は言った、あなたの名はもはやヤコブではなく、これからはイスラエルと呼ばれる。あなたは神と戦い、人々と戦って勝ったからだ。ヤコブは誰ですか。ヤコブの名前の意味は嘘つきです。ヤコブの人生は失敗続きでした。弱さがたくさんありました。私たちが聖書読んでもすごい弱さいっぱいあるなとしたら、本当に思ってあったんじゃないかと。簡単に気持ちが落ちたり心変わりをしたりする人でした。しかし彼はどのようにイスラエルになったんですか。それは神様と戦ったからです。英語の表現はストラグルしたからです。彼は弱さがありながらも、失敗がありながらも、神様ともがいて苦しんで、なんとかそれでもしがみつこうとして神様と戦ったから、神様の民のイスラエルになることができました。イスラエルの意味わかりますか。神様と戦うっていう意味です。そのまま、私たちも同じです。神様は最終的に全てを支配し、神の民を導き出して祝福を与える方です。それを受け取り味わっていくためには、私たちも神様と戦い続けなければいけないです。なぜかというと、私たちもヤコブのようですよね。弱さと失敗、気の内の落ち込みを抱えながらも、神様にしがみついてどこまでも離さない、自分が強いとか弱いとか関係ないです。なんとか諦めないでヤコブにならないといけないです。そこで私たちも本当の意味で神様の民、イスラエルになることができるんじゃないでしょうか。皆さん、マザーテレサさんを知ってると思います。皆さんのマザーテレサさんのイメージはどういうイメージですか。無償の愛、彼女の献身はまさに聖人と呼ばれるほどです。しかし実は多くの人が知らない事実があるんですが、彼女が亡くなった後に出た本があるんですが、彼女自身のこと、それは霊的な指導者たちに宛てた彼女の手紙が残っていて、それをまとめた本があるんです。そこには何が書いてあるかっていうと、実はマザー・テレサさんは50年間神様、神の愛をこう使い続けながら、実は50年間神様が 感じられないっていう葛藤を抱えていたってこと、そのまま書いたの。神様のは沈黙された、霊的な虚しさを感じた、深い孤独といった表現、自分自身の内面の苦悩を正直に書いてる。それ貴重な資料だと呼ばれています。私は学びながら深く考えさせられました。そして最初は正直に言うと違和感を感じました。マザーテレサさんでさえ確信がなかったのかなと。本当は偽りだったの。でも今はそう思わないです。そうではなくて、それこそ私たちのリアルだと思います。彼女でさえも神様と格闘し続けました。でも今はその姿の方が本当の信仰の姿だと私は感じます。弱さがあるヤコブだからこそ、本当のところで神様が必要だって感じることができたんじゃないでしょうか。だから神様と格闘するイスラエルになれます。だからむしろ私はマザーさんをこのことによってより近く感じるようになりました。先週私は大切な人を亡くした痛みと戦い続けている人と分かち合いました。今週は今後の将来について不安と混乱になっている兄弟と分かち合いました。今週別の兄弟とはどうしても人生の中で繰り返してしまっている人生の深いパターンの苦しみと葛藤、その話を聞きました。正直に言うと、私は牧師ですけど答えが分かりませんでした。言葉が出ない方が多かったです。自分も悩み、ああと言いました。苦しみました。しかし以前はそういったことがあまり良くないと思ってました。神様にすぐに答えを求めたがりました。でもそれは本当の信仰じゃないのかもしれないです。それは本当にはもがいて戦ってしがみついて本当に神様を理解することじゃないからです。私たちはヤコブのようにもがいて神様と格闘することこそが本当の信仰の姿だと私はようやく分かってきたんだなと感じます。でもそれが分かってくると、不安、恐れ、葛藤、苦しみ、そういったものをそのまま受け取りながらも同時に神様に確信を置いていくことができるという、この同時に起こることを味わい続けているのかな、続けられているのかなと感じます。皆さんにはっきり言います。私たちの教会は綺麗な教会じゃないです。しっかりした問題がない、ただ明るい教会ではないです。もしそうだとしたら間違ってます。私たちは悩み、立ち尽くし、傷つき、葛藤し、それでも何とかしがみついて、そこでも葛藤し続けて、戦い続けて、神様の恵みと愛を経験し続けている教会です。なぜなら私たちも神様の民、神と戦うイスラエルだからです。最近神様と戦ってますか？神様の前で自分はヤコブですと認めて本当の自分に触れてますか？私たちはリアルにもがき、しがみつき、格闘している神の民ですか？神様は忠実で真実な方です。契りを守り続けます。だから今日私たちは自分に頼るエサウじゃなくて、神様と戦い続けて神様御心を求め続けるヤコブになり続けていきましょう。私は誠をもって あなたと契りを結ぶ。改めて今日、神様の契約を守り続ける忠実さ、真実さを受け取っていきましょう。そしてそれを受けた民として、私たちもどこまでも忠実で真実なものになっていきましょう。説教は以上になります。ありがとうございました。